おはようございます。私はお寺の長男としてこの世に生を受け、その寺を継いでいく者として育ちました。親鸞の仏教に親しむ誰よりも恵まれた環境と言ってよいと思われるかもしれませんが、青年期の私はひたすら寺から逃げ出すことしか考えていなかったのです。僧侶が魅力的な職業とはとても思えなかったのです。高校生の時、ガールフレンドができた時も浅はかな考えで、僕は寺の息子やねんと告白しないで黙っていれば隠し通せるものと思っていました。その彼女から、あなたはお寺の息子なの?と問われた時、まさに顔から火が出るほど恥ずかしい思いをしたことが忘れられません。数年前、反社会的なカルト教団に入信し、罪を犯した青年に、その宗教に入信する前にお寺や教会に行って悩みを相談しようと思わなかったのかと問うた人がいます。その青年は、お寺は町の風景でしかないと答えたそうです。風景とはどんな風景でしょうか。生きては神様、死んでからは仏様という言葉があります。生きている間の願い事を聞いてくれるのが神社の神道で、死んだ人の霊魂を慰めるのがお寺の仏教という役割分担が出来上がっているのが日本の宗教事情だという意見があります。カルト教団の青年が言ったのは、人間関係や進路の悩み事を抱えた人にお坊さんが答えてくれるとは思えなかった。葬式と法事の時に衣を着て、お経の配達をして、死後の世界のために忙しそうにしている。それがお寺は町の風景だという言葉だと私は受け止めました。この言葉は、お寺に生まれ育った私の寺に対する劣等感の正体を言い当ててくれました。仕方なく運命として与えられた環境に順応して生きていく。それは目に見えない誰かに操られている操り人形のようなものです。仕方ないというのは、まさに私の人生の過ごし方そのものでした。寺の長男だから仕方ないと、いやいや僧侶の資格取得のため大谷専修学院という学校に入学したのですが、その学校に来るお寺の子女たちの全員の暗い表情を見て、私一人が特別でなかったんだと慰められた気分になったものでした。浄土真宗では檀家の方を門徒と言いますが、その門徒の方は寺の者がお経を読んで、死んだ人の霊魂の慰め役をして上座でふんぞり返っていると見ておられる。何か特別な聖域に守られているその姿勢を肌をもって感じておられるのです。表面上、家の安泰のためには僧侶を呼ばないと法事が終わらないので丁重に対応してくださいますが、法事の場を迎えて、やれやれと疲れた表情をする門徒の姿は、寺を継がなければいけない寺の子女たちにも暗い影を落としていったのだと思います。すでにお亡くなりになっていましたが、先ほどもご紹介しました大谷専修学院の 院長であった信国厚先生が寺の司書である私たちに、君たちは信州大谷派が親鸞聖人の教えを伝える場として機能しなくなった時代に生まれた。寺に対し劣等感を持つその皮膚感覚こそが親鸞聖人の教えをよみがえらせる原動力となって動き出す日を期待すると語られています。私たちの先輩にはこんな願いをかけてくださる人がいたんだと大変びっくりしたものです。そんな情熱を持って語られる親鸞の教えを真剣に学んでいかなければと思ったものでした。と同時に、寺というものを偏見で間違った受け取り方をしている自分にも恥ずかしいものを感じたものです。親鸞の浄土真宗の教えも学ぼうともせず、偏見と先入観で劣等感の塊の私でした。しかし、その愚かな偏見の身を通してしか受け取れないもの、それが私にとっての浄土真宗でした。